シャープ86、井上裕二の身の丈ステーション。始まりました、ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。崖の上の井上裕二でございます。2025年8月25日月曜日、この番組は私井上裕二が自分の身の丈に合ったトークをしていく非常にパーシャルな30分番組です。お願いします。86ハムですね。ハム会でございます。今週もね、楽しく気合を入れて頑張っていこうって思っているんですが、年下さんが不機嫌年下さんが今日、収録前からちょい不機嫌でございまして、どうしたんですか？そうなんですよ。昨日 LINE で、はい、今週はミニミニにしますって言ってたんですよね。だから年下さんはそのつもりで、土曜日にまとめて仕事を終わらせて日曜日は完全に休みっていう風にしてたらしいんですが、どうやら俺がやっぱ身の捨てやりますって言ったから、この時間に時間を空けて、やってくれてるという。いやだから別に、もう何回も言ってるけど、メールさえくれればまあいいんですよ。最悪年下さんがいなくても俺一人でもやれないことではないんで、別にいない回もあるし、メールさえくれればそれでよかったんだけど、なんかね、年下さん、そこは武士道というか、そこはね、こだわりがあるみたいで、そうはいかないと。のっぴきならない理由があったりしたら、それは一人でやってもらう時もあるけど、基本は、つくみたいです。無理しなくていいんですけどね。ありがとうございます。あれ、今日、日曜日、これ収録日、日曜日、プリキュア見ました？年下さん。見た。リアタイした。俺もまだ見てないんですけど、今週。そう、年下さんはね、プリキュアにドハマりしまして、俺が布教をして。別にいいんですけど、なかなか子供がいないね、大人が、しかも男性が、プリキュアね、別にいいんですけどね。まあ、あんまりいないかもね、見てる人はね。だからしかも実家でしょ？なんか、母親の冷ややかな目を、横目にリビングでプリキュア毎週日曜日見てるらしいんですけど、面白かったですか今週？そう、俺それはね、なんか知ってんすよ。そう、メロロンがね、これもリスナーは置いてきぼりだと思うけど、メロロンって妖精のね、ちょっとツンツンしてるキャラがいてね、その人子がやっとね、友達になりたいって主人公たちに言ったところで、なんか闇に飲まれたんだよね。そう、そこはね、娘ちゃんが見てたところをなんとなく俺も見てたかな。まあ、そこは分かったんですけど。いや、面白そうっすよね。来週気になるね。なんか今週はちゃんと、見て、TVer で見直して、来週また見ますよ。いやいやいや、8月25ということで、もう夏休みが終わります。まあ、俺は別に関係ないんですけど、まあ、娘ちゃんは幼稚園の夏休みが、8月24までだったから、それこそもうこれ配信日からは幼稚園行ってます。なんかね、何回か前も言ったけど、8月いっぱいまで夏休みじゃないんですね。だって今年なんてさ、8月31が来週日曜日でしょって考えたら、別に今週いっぱいまで夏休みの方が綺麗なんでね。で、来週から平日9月1日から、学校、幼稚園とかの方がすごい綺麗だと思うけど、なんかそうもいかないみたいでね。まあでも、ね、全国の母親からしたら、夏休みちょっと短かったり、早く終わる方が嬉しいのか。それはそうだよな。そうですか。そうそう、うちのね、職場のアルバイト、学生くんたちもいるけど、学生くんたちはね、なんか結構まちまちではあるけど、まあ大体は今週からか、もう夏休み終わってね。 俺どうだったんかな、小学生中学生の時、8月いっぱいまで夏休み、いやなんかね、でもね、 そのイメージ強かったけど、結局8月中には学校行き始めてたっけと思うけどね。でもさ、なんかね、夏休み終わりぐらいで、なんか夏もはちょっと秋近くなって涼しくなるみたいな9月からさ、イメージあるけど、全然暑いからね、まだね。いや今日もすごかったよね。今日はね、ジュリと、娘ちゃんと、あとは、友達家族、そう、友達が子供2人いるんだけど、そうそうそう、その2世帯で、八景島シーパラダイス行ってまいりました。神奈川県、島丸々が、遊園地とか水族館になってる施設でして、はい、水族館の方だけだったんですけど、めっちゃ楽しかったっす。なんかね、まあ当たり前だけど、まず涼しかったいやもうそれよ、大事よそこ。今結構そこを基準に出かける場所決めちゃうしね。まあかなり、まあなんか涼しくて、俺ね、八景島シーパラダイスずっと行きたかったんだけど行けてなくて、人生初だと思いますね。わかんない、もしかしたらうちばあちゃん家が神奈川だったからさ、すげえちっちゃい時に連れてってもらったことがあったかもしんないけど、いやもう記憶にないんですよ、多分ないと思うんだよな。初めて行きまして、なんかね、別に俺もさ、神奈川県民だからめちゃめちゃ離れてるわけじゃないのに、やっぱ島だからなんかすごい気持ちよくて、同じ県内とは思えなかったっすね。そうです、楽しかったな、八景島。まあまあ、水族館、でも水族館だけど、カワウソとか、あとカピバラ、とかもいて、で、なんなら、すげえ近くにいるんすよ、カピバラが。放し飼いに近い状態というか、そう、びっくりした。さあそこら辺もね、すっごい楽しかったっすね。ただ一個気になったのは、その一緒にいた友達家族、がさ、まあ男の子なんだけど、上の子がね、うちの娘と誕生日1週間違いなんですよ。そうだからめっちゃ年近くて、がさ、まあ子供同士だから別にね、それはそうなんだけど、手ずっと繋いでて2人で、まあまあまあいいんだよまあ子供同士でね、微笑ましかったんですけどね、途中なんかうちの娘にさ、チューしようとしたんだよね、その向こうの男の子、当たっちゃっただけとかかもしれないけど、チューしようとして娘がさすがに避けたんだよね。いやーすごいよね、父親の前でそれできちゃうんだよすごいよね。いや、とりあえずうちに挨拶来させるかな、もう、3歳児だけど、来させて、そうね、まあちゃんとね、スーツとまではやけないけど、ジャケット背広ぐらいは羽織ってくるかどうかは見るよね、それはねまあ俺は当然和室で新聞広げて後ろ向きって振るかないよね、帰りなさいって、俺が読んでんだよ、俺が挨拶に来させてるけど帰りなさいって俺言うからねいやいやいや、まあ冗談ですけどね、別にかなり微笑ましかったなっていう、そんな今日でございました夏休み終わっちゃったね。まあでもうちはこれからも実はディズニーに行く予定とか、スカイツリーに行く予定とか、まだまだ夏休みっぽいこと娘ちゃんとしようと思っているのでね、皆さんも夏まだまだ楽しみましょう。本日も最後までよろしくお願いします。井上裕二の目の丈ステーション、この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス、以上各社の提供で配信いたします。本当今だから疲れ切ってますよ、だいたい週末に撮ってるからさ、疲れがピークの時だからさ、脳みそも口も回ってないんだよね、収録日よね。 方がいいかもね。井上裕二の身の丈ステーション。いやー、やってます。いや、俺もさ、正直直前まで今週はミニミニにしようと思ってたぐらいなんでそう、もうだからグダグダですよ普段も別にこのラジオグダグダでやってるけど、今週特にね、グダついてるかもね。今日はだから八景島行ってきてさ。でも、八景島はまあ昼過ぎぐらいに行ったんだけど、今日朝一で、そう、バイク教習、ね、行ってまいりまして、もうね、ずっと通ってるよね。バイク教習、3月ぐらいから通い始めたって話してさ、俺の想定だと、まあ、夏前ぐらいにはバイクの免許取って、で、いろいろ契約して、で、8月末とか9月ぐらいにはもう、納車して、バイクを。そう、で、9月とか10月ぐらいから、だんだん気温が落ち着いてくるぐらいから、ツーリングだったり、ちょっとしようかなと思ってたんですけど、いやー、まだ通ってる、バイク。しんどいね。予約がね、取れないってもそうだけど、なんかね、バイクね、むずいんすよ。とにかく。車の免許は、ストレートで実技は合格したんですけど、いや、バイクね、結構やり直しあるんですよね。いや、もしかしたらね、バイクのセンスは俺、あんまないのかもしんない。だからね、ちょっと諦めかけてたんですよ。今やってる、ところが全然クリアできなくて。諦めかけてて、だから、全然合格もらえないから、諦めかけて、予約取らなくなる。そうすると、前回乗った時からだいぶ時間が空いちゃって、行っても、なんか感覚わかんなくなって落ちるっていうループですよね。にハマっちゃってて、諦めかけてたんですが、今日なんとか、合格もらえまして、今やってる課題の次に進めたんですよ。いや、これでかくて自信にもつながるし、そうね、やっとね、次に行けたから。いや、でもね、やっぱね、やっぱマニュアルってむずいんすよね。バイクすぐエンストするからね、そことかをちょっと気にしつつ通っておりますが、バイクね、むずいよな、バイク。年下さんはね、前も聞いたかもだけど、バイクは取んないんだよね。あ、違う、年下さんバイクの免許持ってんだ。持ってるっすよね。何乗ってんだっけ。川崎忍者ゴリゴリのスポーツバイクっすね。いやー、そうね、いや、初心者忍者ちょっとな、自信ないんだよな。だ、スポーツタイプってさ、こう、全空姿勢になるからさ、そう、多分乗りづらいよね。そうなんだよな。まあ、バイクもいろいろね、見たきゃいけないけど、まあ、まずは免許取るところからっすね。はい、頑張ります。メールテーマ、今回は久々のフリーで募集しました。質問メールだったり、感想メールだったり、何でも送ってくださいと言いました。読んでいきたいと思います。ラジオネーム、おぜ。井上さん、こんにちは。あ、そう、これ先週の放送の感想ですかね。先週、うちのおばあちゃんが亡くなっちゃいましたって話をしました。井上さん、こんにちは。おばあさんのご冥福をお祈りします。ありがとうございます。お子様を連れてのお葬式だったと思いますが、大変だったことはありましたか？はい。まあ、ね、小さなお子様がいらっしゃる家庭は、共通で結構ここら辺は大変かなと思うんですが、まあ、冠婚葬祭系ですよね。冠婚葬祭、葬祭でいいでね。冠婚葬祭の、まあ、中でも一番、こう、何、おごそかに行わなきゃいけないイベントですよね。葬式、葬儀って。まあ、娘ちゃんと出てきまして。まあ、でも、ばあちゃんの葬式はね、一日葬で、 で、まあもう本当に身内だけでこじんまりとね、小さくやりましょうっていうことだったんで、周りが全員親戚ではあったんで、うん。私、まあ先週も言ったけど、うちの娘ちゃんだけじゃなくて、ちっちゃな子が。そう。だったから、まあ別に、うん。なんだろ、ちょっと喋っちゃったりとか、しても、周りも可愛いなとか、ね、ニコニコニコニコしてくれてね、そこら辺は、気持ち楽でしたね。あと、俺の両親が、すごい可愛がってくれてたんでね、そこも良かったかなと思いますので、特に大変だったことはないですね。まあ、お焼香の時に、まあ、お焼香やりたいやりたいってなっちゃうから一緒にやるけど、あれちょっと危ないじゃん。そう、手が触れたら火傷しちゃうようなところもあるから、そことかは、ちゃんと見なきゃなってのはありましたね。まあ、あと大変だったわけじゃないんだけど、こう、一個あったのは、まあ、俺が、葬儀中、娘ちゃんをね、膝で抱っこしてて、一緒に、お祈りしてたんだけど、お坊さんが、こう、お経を唱えるじゃないですか。お経を唱えてて、娘ちゃんが、結構ね、3分か5分に1回ぐらいはね、くるっと俺の方振り返って、おばあちゃんもう生き返った？って聞いてきて、お坊さんのあのお経って生き返らせるためにやってるもんじゃないから、いや生き返らないよって言って、生き返らないよって言って、そう。っていうのがありましたね、娘ちゃん。そう。いや、面白かったですけどね、そこは。まあまあまあ。特に、その辺だったことはないし。そうね。まあ別に、こういう葬式系初めてじゃなかったからさ。そう。四十九日とか。そういうのは何回か前もあったりはしたからね。まあ、それはもうそこら辺であったから。うまくできました。続きまして。ラジオネーム、ようこ。井上さん、こんばんは。この前の金曜日退社間際に電話がかかってきて、自動音声でこの電話はあと2時間したら使用できなくなります。使用したければ1を押してください。と、初めて聞くパターンの詐欺電話がかかってきました。はい。迷わずすぐ切ったところ、その日の夜のざわつく金曜日で、この電話のことが話に出て、やっぱりねと納得した次第です。皆さんもどうぞお気をつけください。注意喚起メールですね。いや、でもありがとうございます。大事ですよ。そうね。まあ、俺は元携帯販売員だったんで、から言わせてもらうと、こういう電話 100% 詐欺も、こういう系の電話は、とか知らない番号からかかってきたりとか、会社からかかってきた電話に関しては、まあ、8割、9割詐欺と思っていいです。だから、絶対最初は、ね、かかってきた電話、まあ、出ちゃったとしても、何言われてもすぐ切ってください。で、切って、で、そのかかってきた番号、03の何々何々みたいな、まあ、03からかかってくる時点で怪しいんだけど、そういう番号を、まあ、iPhone だったらサファリ、Google だったり、そういうネットで検索してください。そしたらね、迷惑電話情報というのが出てきて、そこにね、そういう系が、ヒットしたら、それ間違いなく迷惑電話なんでね。はい、大丈夫です。俺今も仕事を、携帯販売やめて普通の、別の物流業やってるんですけど、俺の仕事用スマホにね、結構迷惑電話かかってくるんですよ。仕事用の携帯だからさ、当然さ、別にネットつないだりとかなんかしてるわけでもないし、本当に仕事の LINE ワークスと、あとは、お得意様との電話とか、そういうぐらいしか使ってないんですけど、なんかね、迷惑電話が今日来るようになっちゃって、いや、なんとかしないとね。だから多分ね、ウイルス対策系全然してないと思うし、いや、そもそもね、アクオスのね、あれ多分センスなんですよ。アクオスセンスっていう機種だったかな、わかんないけど、それかなんだろうな、アクオス R とかかな、あんまね、でも多分これワイモバかな、めっちゃ安いスマホなんですよ。まあ別にスマホ端末の値段でその迷惑系のやつがかかってくるかかってこないってあれなんですけど、ないからさ別にいいんですけど、なんかね、ちょっと話脱線しちゃうけど、俺の仕事用のスマホさ、触ってないのに電源入っちゃうこと結構あって、多分なんかカバンの中に入れてて、なんかが触れちゃってとか、 ん、わかんないけど、勝手になんかね、気づいたら携帯が、何、LINE 開かれてたりとか、メッセージ開かれてたりとか、この間って、わけわかんない、なんか、ラナ、なんちゃらかんちゃらみたいな、ラナ、ペペ、なんたらみたいなのを、バイトの人たちに俺、間違えてメッセージで送っちゃってて。いやー、怖いよね、そういうのね。ちょっと話脱線しちゃいましたけど、もうだから、なんだっけ、そう、迷惑電話ね、ちょっと一回検索してみて対策してください。はい。もう一つぐらいいきますかね。ラジオネーム、即日有志。最近ハマってることありますか？シンプルですね。最近ハマってることは、グランメゾン東京です。グランメゾン東京面白いんですよ、ドラマね。見てた？年下さん。見てた？あれ面白いね。あれさ、俺さ、2年ぐらい前のドラマかなって思ってたんだけど、あれ、2019年なのね。コロナ前。で、去年、スペシャルドラマと映画がやったんだよね。そうそうそう。いや、なんかもうそんな昔のドラマって思ってなかったからな。いや、普通にめちゃくちゃ面白かったっすね。グランメゾン東京。水曜日から見始めて、この間の。で、今もう、ドラマ全部見終わって、スペシャルドラマも見終わりました。一気に。そう、仕事の、行き帰りの電車と、あとは休憩中、昼休憩中、あとは夜、寝る前にっていうのを使って駆使してなんとか見終わりました。いや面白かったけど、うん、そうね。だから俺さ、話題のドラマとかってさ、基本そん時に見ないんだよね。で、時間が経って、あ、見なきゃと思いながら、時間が経ってから一気見、うん、するかな。だからさ、前回さ、ビバンも俺すごい当時、騒いでたと思うんだけど、ラジオで。うん、ビバンも見始めたの1年後とかだったじゃん。放送が終わってから。そうなんだよな、ビバンね。そう、それで言うとビバンの2、ね、続編が来年決まりましたもんね。いや、でも続編は、最初はやっぱ見ないよね。一気見したいからさ。一週間待つとかが俺できないから。うん、だからちょっと時間が経ってから見ようかなと思いますけどね。うん、そう、続編で言うとさ、トイストーリー5。1、2年ぐらい前に5作りますっていうのは話題に上がってて、俺もラジオで確か話したことあったと思うけど、具体的な、何？公開日が来年に決まりましたね。夏頃だったっけ？うん、日本がね。いや、なんかね、その向こうの本国のアメリカのバズ・ライトイヤー役の声優が、最初続編は消極的だったけど、脚本とかその台本を見てこれをやるべきだと思ったらしいから、あのトイ・ストーリー4ってさ、あの前も言ったと思うけど、すごい良くない終わり方だったんですよ。そう、なんかずっと子供の元に帰ることを一個筋として一貫して言ってたウッディが、最後持ち主のところ帰らないで自由になんかおもちゃ仲間とね、遊び回るみたいな、自由を手に入れたみたいな感じで終わっちゃったから、知ってるウッディじゃないんだよね、それはね、っていう終わり方だったけど、それも多分帳消しになるぐらい、多分だからうまくそこをもう回収するんじゃないかなとは思ってますけどね。いや、トイストーリー5楽しみです。ビバンも楽しみです。グランメゾン東京は皆さんぜひ見てください。どうしようかね、メールね。次のメールテーマどうしようね。まあそっか、9月1日か、次の放送日ね。じゃあまあベタに夏休みかな。夏休みの思い出でもいいし、別に今年の夏休みじゃなくてもね、自分が学生時代の時の夏休みにどんなことをして過ごしたかとか、とにかく夏休みに関することだったら何でもいいんで、ぜひ送ってください。お願いします。眠い。あー、そうだよね。じゃあミニミニでよかったじゃんって年下さんね。いや、そうなんだけどね。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たち、ライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でも、ご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
みのたけステーション。みのたけツイート。みのたけツイート、リスナーの皆様のつぶやきを代弁するコーナーです。大人気コーナーですね。いきましょう。あれ、ちょっと待って。はい、みのたけツイートいきます。ラジオネーム、ケルヒャーのつぶやき。あー、撮り鉄になろうかな。まあ、ご自由にどうぞ。まあでも、撮り鉄って、撮り鉄になろうと思ってなってないと思うけどね。わかんないけど。ご自由に。続きまして、ラジオネーム、ふとももこのつぶやき。みんなが笑ってる。お日様も笑ってる。ルルルルルル、今日もいい天気。俺でも書けそうな歌詞だな。舐めすぎ。それはね、舐めすぎよ。いや、例えばね、サザエさんの主題歌を作ってくださいって言われて、もうこれがある上で新しいのって言われて、これに似たようなものだったら、まあわかるけど、01サザエさんのね、歌作ってって言われて、最初にこの歌詞思いつかんて。01はすげえよ、これ、はあ。この平和な感じね、出せてるのすごいんだよね。これは舐めすぎですね。はあ、ラスト。ラジオネーム、トムとゼリーのつぶやき。今になって思う。やっぱりあの頃、ヘキサゴンだけは見てなかった。俺の判断は正しかったと思う。そうですか。見てもいいですけどね、ヘキサゴン。俺は見てたし。まあでもなんか、歌をプロデュースしだしたぐらいからちょっとシャバくなってきたけどね。羞恥心とか、パボとかね。そこら辺から様子おかしくなって、でなんか最後の方さ、なんかスタジオで最後ライブやったりしてたでしょ。いやー、あそこら辺から様子おかしかったね。別にいいですけどね。A メール以上です。引き続きあなたのつぶやきをお送りください。件名はツイートでお願いします。井上雄二の身の丈ステーション。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。ごめんね、付き合わせちゃってね。来週あたりはでも本当にちょっとミニミニになるかもね。わかんないけど、まあ一応見捨てやるつもりではいるけど、来週はもしかしたらあのミニミニになるかもしれませんので、そしたら皆さんすいません、ごめんね。はい、そんなこんなの今回です。ここまでのお相手は井上雄二でした。来週もぽよよーん。